大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。年が改まりまして1月ですね。毎年1月になりますと、この神戸兵庫県ではですね、やはり大震災のことを思い出す。1月の17日、今年が15周年、早いもんですね。もう15年になるんですね。あの15年前の1月の17日というのは本当に寒い日でした。お月さんがある日、あの夜は満月やったですね。僕は、ラジオの仕事を夜遅くまでして家帰るときにですね、空を見ると本当にこうこうとしたお月さんが、出ているのが非常に印象に残っています。で逆に、その日の朝は、ご存知の通り、この永田周辺は非常に火災が発生しまして、煙がもうもうと上がって、太陽が出ている太陽が黄色く見えてました、煙のためにね。どちらもまん丸なんですけれども、印象が随分違ったなということを思っております。あれから15年になりまして、神戸の街ももちろん復興もしておりますけれども、あの震災によって、震災元年という言葉が生まれた通り、若い人を中心として非常にたくさんのボランティアが生まれて、それが、地に足をつけたといいますかね、活動を皆さんしてはります。で今日この番組でもですね、若いボランティア、今現在活動しておられる方、2人と大学の事務の方にも来ていただきました。この永田の地元にあります、神戸常盤大学、こちらの方の学生さんを2人まずご紹介させていただきますが、1回生の香取美希さんです。こんにちは。
こんにちは。
香取さんは、ご出身はどちらなんですか？
出身は滋賀県です。
滋賀県、
はい、
そうすると今1回生、これは1回生言うんですか、1年生どない言ってますの？学校によって呼び方が違うんですけども。
で大学では1回生
ですね。1回生言うんですか、はい、そうですか。だからこの、去年の4月に1回生として滋賀から出てきた、
はい、
わけですね。
そうです。
どうですか、大学生活1年間楽しかった？
楽しかったです、
はい、高校とはまた違いますか？
そうですね、やっぱ高校とは違ってこう自由な時間というか、自分たちが計画して授業を受けたりすることができるので。
なるほどね。
楽しいですね。
うん、今あなたは何専攻してるんですか？
今看護学部にいるんですけど、
ということは卒業したら、
はい、看護師にな
るということで、はい、それ目指して今勉強中なんですね。
はい、
まだ1年生から、まあ、まだ入り口やけどもね、え、後でまた聞かせてくださいね、はい、もう一人は平井圭さんです。こんにちは。
こんにちは。
平井さんも1回生？
はい、そうです。
そうですね。どちらのご出身ですの？
和歌山です、
ね、和歌山。
はい、
時はのその同じ1年生の中ではやっぱりそういう地方の人多いのは多いんですか？
いや、そんなにいないですね。
神戸の人と、はい、半々が、後でもうお一人来ていただいてますんで聞かせていただきますけども、
はい、
平野さんご自身はそしたら和歌山からやはり去年の4月に来たんですか？
はい、そうです。
どうですか、神戸の街1年間住んでみて。
いや、もうすごい綺麗ですね。夜景が素晴らしいと思います。
これはね、本当神戸に住んどる人間としては自慢なんですよ。
そうですか。
函館の夜景も綺麗言いますけどね、
はい、
僕ら神戸のは綺麗と思う
から。すごい綺麗でした。
あ、そうですか。
感動しました。
学校の学生生活どうでした？1年間。
いや、もう楽しかったですね。もうあっという間っていうぐらい楽しみました。
もちろん勉強はしてるね。
はい、
勉強楽しい。
そうですね、勉強はなんか、あ、医療学生なんだなって思うような勉強ばっかりです。
あなたも看護師さん目指してるわけですね。
はい、そうです。
高校の勉強とまた違うでしょ？
もう全然違いますね。追いつけるかどうか心配ですね。
いやいや、それはやっぱ追いつける。で、はい、大学入ったらいろんなクラブ活動がありますやん。
はい、ね、
それは何かやってるんですか？
私バドミントンをしています。
あ、そうですか。
はい、
香取さんは？
私もバドミントンをしています。
同じように、
はい、
それで何かお聞きしますと、自治会の方の活動もしてはるんですって？
はい、はい、そうですね。まだメンバーではないんですけど、お手伝いという形で参加させていただいて。
メンバーに入れてくれへんの？
いや、まだその役職をもらってないんで、 その具体的な活動ができないんですね。
ちょっとおじさんには理解しにくいんで、その理解が分かるようにですね、教務課から来ていただきました、平川康江さんです。こんにちは。
こんにちは。
今お二人にちょっと聞いたんで、ちょっと僕も理解できてないんですけども、はい、あの時は大学としてはあれですか、あの自治会はあるわけなんですよね。
自治会は学生の自治会、うんうん、学生が自治する自治会というのがあります、
うんうん、で1年生は自治会のメンバー、正式メンバーではないんですか。
そうですね、あの、まあ形だけではあの正式なメンバーではないんですが、先輩がいろいろ責任を取る形で1年生を中心に具体あの 現場の活動っていうのは1年生中心にあのしてるっていうのが今の自治会の活動になりますので、今日の香取さんや平野さんがやっぱり、うん、具体的にいろいろ分かってるのは彼のたちの方かなとは思っています。
そうか、手足となって動いてんね。
そうです ね、
はい、ねえ、で自治会の活動って普段はどんなことしてますの。
自治会は、まあ、大きな活動は学祭をあの企画実行したりとか、はい、あとは何かもし学校で、まあ、今日のような義援金活動何かしたいなっていうところがあれば自治会を通して学生さんが主体的にやるっていうのをでしたらもう学校は喜んで手伝っていくという形です
ね。なるほどね、はい。まあ、実は今日2人の学生さんに来ていただいたのは今平川さんがちょっと話がありましたあの募金活動といいますか、あの兵庫県の西部北部の大水害ありました。その特に佐用町の被害が大きかったということで佐用町への、まあ、募金活動というかそういうのされたわけですよね、
はい、
その話を聞こうと思ってお二人に来ていただいたんですけども、香取さん、
はい、
あの佐用町の方に、
はい、
まあ、募金なり何なりの、うん、こう助けをしたいなというような話はどこから出てきたんですか。
まず最初はその所属する自治会の会長が、
うん、
その義援金という形でその佐用町に何かできたらいいなっていうそのことから始まったんですけど、うん、じゃ あのその去年の学園祭を通して何か新しい企画をやってみないかという話になって、
うんうんうん、
今回あの私たち2人がそれを担当、
はい、中心になって
するという、はい、
学園祭いつありました。
11月の21と22ですね。
へで、まあ、学園祭言ったらいろんなバザーが出たりなんかしますよね、
はい、
もちろんね。その間を縫ってお金集めに回るんですか。
いやもう私たちはずっとその義援金ブースに、
あブースがあって
そうですね、
うんうんうん、
2日間ずっとそこで声かけというか呼びかけをして義援金を募っていたんですけど、
うん、あの平野さんもほんの同じようにあって
そうですね、うん、はい、もうずっと呼びかけてましたね。
うん、何プラ集まりました。
21,365円です。
えらい細かいことまで
覚えてたんです
。やっぱり五円銀貨も入っとったやな。いや、それは気は心やからね。
はい、
うん、そういうことですよね。平川さん、学校側としてはその学生さんの方からそういう声が出たときはやっぱり全面的にバックアップするという
姿勢ですか。はい、もうそういうのはいろいろきちんと届けではいるとかいろいろさまざまな手続きは踏まないといけないんですが、うん、もうそういうのは気持ちがあれば、うんうんうん、もう学校は全面的に応援をしていきます。
そうですね。はい、今まで具体的に、まあ、あの全国的にも大きな災害がありましたよね。阪神淡路以降もずっとありましたけども、そういう意味ではあの神戸時は大学としてのその現金活動募金活動というのはやったことはあまりなかったですか。
そうですね、一部でしてたのかもしれないですが、うん、今回のような、ね、きちんと学祭を通じてあの学生さんがもう学校の窓口に言って、うんうん、あの学長先生まで通してきちんとしたいのは初めてなので私たちもとっても喜んでいます。
そうですね、はい、うーん、やっぱりそれは、まあ、一つは兵庫県下であんだけ大きなのがあったということでしょうか。
そうですね、うん、もう阪神大震災もあり、まあ、それも15年経っていろいろ風化しているとかいろいろ言われますが、
うん、はい、
やはりあの学生さんの心にはまだきちんと残っているんだなと思います。で佐用町もあって、うん、やはり何かしなければという自発的な学生さんがいるのはとても嬉しいことだと思います。
そうですね、うん、あの香取さんはその佐用町の被災地の方には行きはったことあるんですか。
いや伺ったことがないんですね、まだ。
いっぺん行ってみたいね。
行ってみたいですね。
邪魔にならんようにな。いやこれね、僕もねはっきり言ってまだ行ったことないんですよ。行ってないんですよ、
はい、
で一つは気使うというか あのあんまり復興活動してる人の邪魔になったらいかんなということも なんかあるんですね。
そうですね。
うん、平野さんはまだ？
私もまだ行ったことがなくて、はい、行きたいとは思っているんですけど。
そうですね。そしたらその、21,635円でしたね、
はいはい、
これはまだ届けてないんですか？
まだ届けてはないです。
うん、これ平川さん届けに行く予定とかそんなありますの？
はい、もちろん届けに行って、まあ、その採用庁現場を見て、じゃあ今度何が、現金は届けた、じゃあ次は何ができるんだろうっていうふうに思いますので、やはり地域の人ときちんと会ってお話をして、じゃあ次の段階に踏める計画が考えたりできるかなと思っています。
そうですね、やっぱり一発花火で終わるんでなしに、ちょっと今日継続する方がいいかも分かりませんね、はい、特に彼女たちお二人は1年生1回生ですから、4年間いろんなことできると思うね、
はい、
例えば香取さんとしてはこんなことやってみたいなとかいうのは何かあるんですか？
そうですね、もちろん去年の学園祭から始めた義援金というのはもうもちろん継続的に毎年の学園祭で続けていきたい行事なんですけど、うんうん、それにプラスしてそのまだ私が考えている段階でちょっと個人的なことなんですけど、うんうんうんうん、その神戸ときわ大学と、
はい、
兵庫県の他大学と連携を取って、学生が主体になって動けるボランティアができるようなその組織というか団体をその作っていきたいなっていうのは思っているんですね。うん、
なるほどね。これは他の大学、例えば関西学院大学とか、ね、はい、なんかでもボランティアしっかりいろいろ動いてるから、
はいはい、
そういうところで横のつながりあるんかも分かりませんね。僕は知らないんですけども、そういうのは平川さん聞いたことないですか？
そうですね、今日も実はインターネットとかいろいろ探したんですけども、うんうん、具体的にはないんですね。で、まあ、ないかな、本当あるのかもしれないんですけど、うんうん、私もちょっと知らないんですが、はい、まあ、いろんな各大学の、まあ、例えば神戸学院大学の、
う
ん、
まあそうね、
だったり関学だったりとかいう、うん、知ってますので、うん、であと学生さんも具体的に知ってる人もいますので、うんうん、そういったところでつなげていくっていうのが私たちのできることかなと思っています。
そうですね、と初めはやっぱりそういう個人的なつながりをネットワークとして広げていくのはいいかも分かりませんね、はい、うん、平野さんなんかあと例えばこんなことしたいなってあるんですか？
私はまだそんな計画を立ててはないんですけど、うん、もう全然今回の機会でとてもすごい心に響いたというか、うん、いい経験ができたので、また機会があれば全然取り組んでいきたいと思っています。
うん、ね、
はい、
まあ、具体的な案はまだないかもしらんけども、はい、そういうのを温めておくのが大事かも分かりませんね、はい、ちょっとここで一休みしてください。